鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、1週間ぐらい前にですね、JR 北海道から発表がありまして、
はい、
ザ・ロイヤル・エクスプレス、まあ、北海道クルーズを、まあ、来年夏にやりますよっていう、はい、でこれは何だっていうとですね、東京急行電鉄、
はい、
まあ、東急ですね、
はい、
で東京中心、まあ、東京と神奈川ですかね、
はい、
中心に走っているこの、東急電鉄の、まあ、観光列車、これをですね、まあ、北海道に持ってきて走らせましょうと、
はい、
まあ、ニュースはもう以前からもう流れてたんですけども、ちょっと具体的になりまして、運行期間はですね2020年8月ですね、はい、札幌を出発して、で十勝、から釧路に来て、はい、それで釧網本線を走り、石岡本線も走りで、札幌戻ってくるという、まあ、3泊4日の旅行ですね。で列車だけじゃなくて、バスなんかもこう利用しながら、走るということですね、はい、でこの、まあ、これ鉄的に言うとですね、観光列車そのものはこう、まあ、あちこち走ってて、まあ、それはそれはそれでもうもちろんいいんですけども、何が面白いかっていうと、これ東急電鉄ですから電車なんですよね。
うん、
で電車のないところを、はい、北海道でこう走るっていうのはですね、どういうふうにやるのかなと思ってこう、楽しみにしとったんですけども、この電源車っていうのをですね、はい、まあ、わざわざ1両、まあ、これなんか JR 東日本からでしょうかね、なんか譲渡された
ん
ですが、はい、でそれを、2台のディーゼル機関車がこう引っ張るという、
はい、
これは絵的にも非常にこれは面白い編成だなと。
ないですよね、そうそう、
あんまりないですね、
はい、
なんかな中は確かに豪華だしですし、それから多分食事も出すんでしょうけども、なんかそれよりもこの編成の方がなんか我々にとっては面白い、
う
ん、
そうですよね、
はい、見てみたいな。それで、まあ、なんかこの発売はですね、2020年の2月ということで、詳しい発売日とかですね、旅行代金などについては、決まり次第発表するということですので、はい、ぜひ、JR 北海道のホームページやなんか、まあ、ニュースですね、見ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄尾ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まず今週はですね、実はこの女性 の、まあ、鉄道が大好きな、ライターさんで八谷明日美さんっていう方がいらっしゃって、はい、慶応の鉄拳の方だったんですけども、
はい、
まあ、今フリーで、で釧路根室にもですね、簡易軌道の取材なんかで来てまして、
はい、
まあ、主にこう簡易軌道のことなんかこうレポしてもらってる方ですが、はい、その方がですね、女性のための鉄道旅行入門っていう本を出しましたので、
いいですね。
今日はですね、ちょっとこのお話をしていきたいと思うんですね、
はいはい、
よくこの番組で私もですね、あの列車がいいよとかこの列車がいいよだとかここ見どころだよとは言うんですけど、はい、別に系統的に喋ってるわけじゃなくて、ただ思いつきでこう喋ってるので今日はですね、この方法をもとに、
はい、
鉄旅を楽しむためにはどうしたらいいかとかっていうのをですね、この本を見ながらおしゃべりをちょっとしていきたいと思いますね、はい、それでまずですね、この八谷さんがですね、私が鉄道旅行をおすすめする5つの理由っていうのが、まあ、あるんですね、
はい、
でその一つ目がですね、この列車の車内で自由に過ごせると、
うん、
でこれはっていうと、まあまあ、バスももちろんその今高速バスやなんかこうトイレとかついてますけど、はい、やっぱり絶対的に狭いですよね、で まあ、なかなかこう車両座席と座席の間をこう移動するとかっていうのが、まあ、飛行機もそうなんですけど、はい、無理ですけども、まあ、列車の場合はですね、席が空いていれば、まあ、ちょっと右行ったりとか左行ったりだとか、はい、まあ、自由席なんかはまあできますし、それからの弁当なんかこう、やっぱりさすがにですね、高速バスの中では私もちょっと弁当を広げたりとかですね、はい、ビールとかお酒飲むっていうのがなんか匂いがこもるんじゃないかなと思って、ちょっとはばかるんですよね、
はい、
ですが、まあ、列車の場合ですとね、まあまあ、列車もある程度匂いはこもるんでしょうけど、
はい、
まあ、バスほどではないかなと、飛行機ほどではないかなと、は
い、広いですからね、
広いですからね、
はい、
まあ、これがまあ一つの鉄道旅行を進める一つ目の理由 で二つ目が、八谷さんは地元の人と触れ合えると、
う
ん、
で
レンタカーとかで回るとまあ、それは降りてですね、道の駅とか、はい、まあ、そういう観光地行けば、まあ、地元の人と、まあ、ある程度触れ合えるかもしれないですけど、はい、まあ、なかなかこう移動してる時って地元の人とはもちろん触れ合えるわけだしだけど、まあ、列車に乗っていると、まあ、他に地元の人も乗ってるケースがもちろんたくさんありますので、でね、まあ、ちょっとしたことをきっかけに、地元の話を聞ける、でこれとても重要でですね、特にまあ、北海道内はそうでもないかもしれないですけど、本州とか四国九州行った時に、はい、まあ、方言がですね、非常にやっぱりなんか、ああ関西弁聞いたら関西に今来たんだなとかですね、あと東北行ったら本当にわからない
ですね、わからないですよね。
でもそれはやっぱり旅の、はい、楽しさだと思うんですよね。で、3つ目がですね、鉄道旅行はその移動しているだけなのに旅になってしまうという、これ結構ポイントでですね、はい、まあ、列車に乗ってればもちろん車窓もこう変わりますし、はい、まあ、この車窓っていうのが非常にこう鉄道旅行ですと大事 で、
はい、
でこれがまあ旅でしょうということなんですね。で、4つ目がですね、バリエーションが非常に豊富と、
はい、
でこれは何かっていうと、まあ、私が愛してやまない普通列車に乗るっていう旅もあれば、はい、特急列車に乗るっていう旅もあり、うん、はい、それから首都圏とか行くとロングシートっていう、はい、まあ、お見合い席みたいなような、まあ、そういう列車もありのでですね、まあ、いろんな種類の列車があって、それぞれにこう楽しみ方があるんじゃないでしょうかと、いうことですね。それから最後はですね、5点目が点ではない線の旅だと、
はい、
八谷さんは言ってとるわけですね。でこれは飛行機がもう端的なもので、空港から空港まで、
はい、
まあ、もちろん窓際に座っていれば、はい、下見ればこう天気のいい時なんかはこう景色が見えますけど、どっちかというと列車のようにですね、
はい、
なんかすぐ目の前になんか川が流れてるとかですね、
はい、
なんではないの で鉄道の旅っていうのは線の旅なので、はい、まあ、楽しいですよと、まあ、この5つを言ってるんですね。それでまず第1番目がですね、はい、八谷さんはこの乗車中の過ごし方っていうのを、はい、まとめて書いてあるんですけども、まあ、乗っているだけで車窓がどんどん流れていくっていう、うん、まあ、私もここでよくおしゃべりを、まあ、何回もしましたけども、例えば釧路から札幌まで特急に乗って、
はい、
まあ、昼間でもただボケーっとこう窓の外を見てるだけで何回撮っても楽しいっていうのがここにこう書いてあるわけなんですね、
はい、
だからどんどんその景色が流れていくというのが鉄道旅行のやっぱり醍醐味、
はい、
でこれが上級者になってくると夜でも車窓がこう目に浮かぶようになるわけなんですねそこまで行くともう、はい、もうプロ中のプロみたいなようなもんですね。はい、で2つ目がですね、どこに座ったらいいかという、車内、
ね、大事ですね、
これ大事ですよね、はい、で大体鉄な方は特に単線とか、まあ、複線に関わらず大体進行方向向かって右側に座っちゃうんですよね、はい、大きくうなずいていらっしゃいますけど、これなんでこう本当はですね、景色がいいのが左側だとしてもでもやっぱり右側に座っちゃうんですね、はい、でこれはすれ違う列車がよく見えるのがやっぱり右側なんですよね、はい、 これはあの鉄の方で、普通の方はやっぱりこう海が見えてた方がいいと思いますので、はい、例えば釧路から札幌に行く場合ですと、進行方向向かって左側座っ、はい、に座ってると白糠とか温別、釈別、直別、それからもうちょっと行って厚内ぐらいで、はい、まあ、海が見えますので、まあ、そういうところがいいんじゃないでしょうかというようなことが、八谷さんは言って、おりました。で、次がですね、鉄道趣味にしている人は、景色をこんな角度からも楽しんでいると、
はい、
でこれは何かっていうと、まあ、普通の人ですとこう、まあ、車両の中にこう座っててですね、はい、まあ、あのずっとこう見てるんですけど、たまにこれは私もやるんですけど、あのかぶりつきの席に行っちゃう時があるんですね。例えばあの、はい、今特急列車はね、
はい、
残念ながらあの、一番前に行っても今ちょっとあのロープが張ってて一番前には入れなくて、
はい、
で前が見えないんですけど、あのここら辺走ってる列車ですと、あの運転席のすぐ横に立ってると、
はい、
前がずっと見えるんですね、
はい、
で立ってなきゃならないのでちょっとは辛いんですけど、うん、まあ、あの面白い席っていえばやっぱり我々にとってはこう一番前に、立ってで全面展望を楽しむっていうのが、
はい、
これがあの鉄道を趣味にしている人間にとってはもう極上の時間ですので、はい、ぜひこれはあの、まあ、あの、あんまり鉄道興味ないっていう方でもですね、
はい、
楽しんでもらえればなと思うんですね、はい、であの釧路近郊ですとね、例えば釧網線とか花咲線、
はい、
もちろん景色がいいんですけど、
うん、
あの首都圏は、はい、もうやっぱりこう一番前に立ってると、
はい、
まあ、前が見えるんですけど、
はい、
これはこれでなんか私なんかも楽しんじゃうんですよ ね、
うすね、こう場所によっては次の駅がもう、
そうです、見えますね、
出発した瞬間にもう見えてたりしますもんね、
見えてますよね、
はい、
でなんかこっからなんか得体の知れない線が分岐していくんだとかですね、
はい、
あの特にやっぱり都会ってあの線路がこう迷路のようにこう入り組んでるので、
はい、
車両の途中に乗ってるとそんなの分かんないん
ですけど、
はい、一番前にあの立って前見てると、あ、例えば田町の駅の中手前でなんかこう渡り線があるとかですね、
はい、
そんなのがこう新しい発見になるんで、非常にあのですからあのこうなんですかね、都会っていうか、はい、そういうところはもう前にかぶりつきで見てるとですね、
はい、
なんか面白い楽しいなと思います、ね、
貨物船がこう合流してきたりする場所もありますよね、
ありますね、それ最高ですね、
いや楽しいですね、
それはすっごく、ね、楽しいんですね、
はい、
もちろんあの自然の景色もいいんですけど、
もちろんですよ
はい、次はですね、座席にもいろいろな種類があるということで、はい、まあ、さっきもちょっとお話ししましたけど、ロングシートっていうのとクロスシートってあって、はい、今はまあ首都圏の山手線とかは、まあ、ほとんどロングシートって言って窓に背を向けて、座るタイプなんですけど、はい、これはやっぱりちょっとあの旅気分っていうのが盛り上がらないですよね、
そうですね、
このロングシートではあの弁当食べられないんですよ、
ね、いやいやい
や無理なんですね、でビールなんかもこう置くところがないんですね、
ないですね、
これはいけないです、これあので地べたに置かなきゃならない、
はい、ペットボトルがせいぜいなところですかね、はい、
そうですね、そんなところなんですよ、だけどクロスシートっていうあの2人掛けの席がこう、まあ、1セットになってるような、あ、まあ、釧路でいうとキハ40っていうのが、
はい、
あの4人掛け の、 そのボックス席っていうんですけど、やっぱりどうしてもこの車両に乗らないと、
はい、
気分が盛り上がらないんですね、
ですね、
ダメなんですね、本当にね、なんか昔からそうい う、 こう体になっちゃってるので、
はい、
それもしょうがないんですよね、で次がですね、普通列車と特急列車では変わりますということなんですけど、うん、あのこれやっぱり特急列車に乗ってるとやっぱり景色が飛んでっちゃうので、
はい、
細かいところまで車窓からちょっと見えないんですね、うん、でも普通列車ですと各駅停車しますので、
はい、
あ、この駅になんかこんな、その、なんですかね、施設があったのかとか、うん、もう新しい発見がやっぱりあるんですね、はい、 だからこう普通列車と特急列車で、ちょっとこう景色もちょっとこう変わってきますので、まあ、その辺をちょっと楽しんでいただきたいというふうに思うんですね、はい。次はですね、自由席の座席確保はどうしたらいいかっていう、はい、これはやっぱり多分都会の方の方が、例えばあと札幌とかですね、やっぱり混んでる列車があるので、そうするとやっぱり始発駅で乗った方がいいっていうのは、はい、これも大原則なんですね、はい。釧路にいると、ほぼ全列車釧路の方が始発ですので、そんなに座席確保には苦労するっていうことはないんですけど、途中の駅、例えばその厚岸から今度釧路に戻ってくるとかっていう時は、始発が根室ですので、どのぐらいやっぱお客さん乗ってるかなっていうのはちょっと心配な時もあるんですよね、ですから、なるべくならこう始発から乗った方がいいですよっていうことですね、それから次がですね、飲み物とか食べ物は事前に買っておいた方がいいですよと、でこれは特急列車でも今本当残念なことで車内販売っていうのが、
残念ですね、
ほぼほぼなくなってしまったので、駅で、買った方がいいですよという、これはもう当たり前のものですね。それから今ですね、やっぱり駅弁をやっぱり食べながら、列車に乗るっていうのがいいですよと、で私なんかも勝手に今駅そばを守る会みたいなのです、自称駅そばを、守る会なんて、
大事です、
これ大事なんですね、だんだん駅そばがみんな長くなってきてるんですね。でやっぱり一番なくなるので多いのが、その経営していたおじいちゃんおばあちゃんが、ちょっとこう体調悪くしてなくなったっていう例がやっぱ北海道内でもいろいろありますし、ですから弁当もですね、以前はこうたくさんの駅で売ってたんですけど、もう今限られちゃってるんですね、釧路は戦勝館さんがこう出してる弁当ありますけど、あと厚岸のかき飯とかですね、そういうがあるんですけども、やっぱりこうできれば列車に乗るときには、駅弁があるところは駅弁、そして、立ちそばがあるところは立ち食いそばを、ぜひ食べて、いただきたいというふうに思いますね、それからですね、これも釧路にはちょっとあまり馴染まないかもしれないですけども、この八谷さんはですね、列車のトイレ事情はあらかじめ知っておこうっていう、
特に、ね、女性の方には大事ですよね、
これ大事ですよね、
きっと、
で釧路の、始発終点にしている列車は、ほとんどその車両にトイレがついてますので、あんまり気にしなくていいんですけど、今札幌近郊とかもなんか今3両のうち1両しかないとか、例えばですね、東京の山手線とかっていうのはもうトイレはないですよね、
ないですね、
駅で降りて、済ませればいいだけなんですけど、で八谷さんのこの本によるとですね、長距離を走る普通列車も最近トイレ設備が、ちょっとないものもまだありますし、それからその和式タイプっていうのは、これは我々の世代は、列車のトイレは和式っていうのは、当たり前ですけど、やっぱり最近のこう若い方はやっぱり洋式でないと、ダメだっていうので、この辺をやっぱりこうチェックしておいた方が、いいですよっていうですね。で八谷さんの本によるとですね、東海道本線の、特に熱海から浜松にかけては、稀にトイレなし列車がやってくるっていう、
そういう編成が
編成にあるんですね、ですからこれはやっぱりちょっとチェックが必要だなということですね、それからですね、この気持ちはちょっと分かるんですけども、鉄道旅行で寝るのもまた旅の楽しみ、
いいですね
これはよく分かりますね、特に弁当なんか食べた後とかですね、ちょっとお酒飲んだ後、その睡魔が襲ってくるんですね
気持ちいいですね、
気持ちいいですね、これがね、一気にどっかに連れてかれるような感じになっちゃうんですけど、鉄道の車両の中で寝るっていうのは非常にこう、なんでしょうかね、あれ気持ちいいんですね、なんかレールの継ぎ目をこう行く定期的な、タタンとかっていうのが、あれがなんか子守歌代わりになる ですからかえって今はまあ多いんですけど、ロングレールっていうんですかね、あ、継ぎ目のないやつ、はい、あれの方がなんかかえって寝づらいみたいな、うん、
ただ単にシャーって
そうなんです
ね、いう音だけですよね。
あれはいかんですね、やっぱりジョイント音がないとやっぱりどうもいかんですね、はい、そういうことでまだまだですね、八谷さんのこの、
はい、
全然進んでないので、ね、一応今日は時間ですのでこれで終了させていただきますけども、また来週も続きをお話しさせていただきたいと思います、
はいはい、鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました
。ありがとうございました。
鉄尾徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。